それで人生が終わるって。だって子供の時のさ、もうこの恋愛は破局って、クラス替えで破局っていうことがあるんだよクラス替え、うん、クラスが分かれたみたいな、うん、すごいちっちゃいことで、なんかを泣いてるところを見られたとかさ、
うん、
学校で漏らしたとかさ、
うん、
これでもう人生取り返しがつかないと思っちゃうよね
ありますよね、ありました。もうだって学校でうんこしてるのバレただけでも大変なことになってましたね最初はね、
もう全て一生うんこ男と、いう名前で呼ばれ、
うん、ちなみに私今日ズボンのケツが切れてるんですよ、
うん、
あんまり昔だったら結構気になったんですけど、まあ、最近割とあの切れてるの多いじゃないですか、うん、それにしても位置が上すぎるんですけどもう別にズボンのケツが切れててなんか中谷明の事務所に来ようまあ普通にしてられるようになりましたよね、
うん、それが大人っていうこと
ね、
大人になるというのは取り返しがつかないということはないっていうのが、そうじゃないと恋愛において相手も辛いよね、
うん、
もう取り返しがつかないみたいな、どうすんのこれからみたいな、喧嘩になってしまうの、うん、だからみんなの壁になってるっていうのは、意外にこれをやってしまったら取り返しがつかないっていうことを抱えていて、それができない、
うん
うん、でできるようになる人は必然的にそこへ追い込まれちゃった人だろうね。本当にその取り返しがつかないようなことが起こっちゃった人は、うん、怒ったけど、あ、死んじゃうと思ったけど、あ、死んでないのみたいなことが、うん、でもその体験をしてない人っていうのは、これはきっと取り、これをやったら取り返しがつかなくなるから、だからやらない、
うん
うん、だから永遠にその人にとってはその壁を越えられないっていうことになるんだ。
あ、スキーのあの谷足に体重をかけるっていうのはね、
そうだね、
あれは
みんな怖いから山の、うん、山足に体重をかけるから また尻餅ついちゃう、
うん、
委ねる、飛び込むっていうのは全部これだよね。
そうですね、
うん、
だからあ針とかマッサージとかに関しても、うん、私の先生ってすごくいい先生だっていう人多いじゃないですか、
うん、
みんなよくよく聞くと、みんなうちの針の先生最高なんですって見てて、あれなんでだかって言ったら、まあ、委ねてるからですよ。
ああ、そうだね。
もう針打たれること自体も絶対委ねてないと続けられないんで、
あ、効かないというよ、針は信じてないと。
あ、まあそうでしょうね。
マッサージもあの体がね受け付けないんだって。あ、これで治るんだと思って、その先生のことも絶大の信頼関係があってないと、だって新人の子がたまたま来て嫌だよね。新人の子、
すいません痛かったら言ってくださいね、うん、初めてなんでって言われたんですよね。
うん、点滴の針刺すのとかさ嫌だよね、
うん、
なんか迷われたら、
あ、
ね、言えないけど僕そこも
言えない。あ、でも点滴の針とかは上手な人は本当に鮮やかにありますよね、
うん、
普通に何だろう、あの世間話しながら、
うんうん、あのうまく間を外すよね。
そう、
うまく力まないで間を外して、あのちょっとチクってしますよっていう言ってるね、言ってから刺してないね、
うん、
あのちょっとで、ちょっとの時にもう刺さってんだけど、チクッとしますよって力ませる前に刺してるよ、うん、
あと20人に点滴の針刺す時に、うん、20人全然別のことでよもやま話言ってるような気がするんですよね。
難しい
よね、同じこと言ってる感じじゃないです、あの感じ
は。それは難しいな。キャバクラのお姉ちゃんがあのつくたびつくたび血液型の話してるに比べたら
いやー、そうしかないと思うんですよ。
すごいね、
うん、なんとなくその人とパッと会った時に、なんかなんだろう、汗かいてますけど今日もて暑かったですかみたいなことを言ったりとか。
今度一遍それ話し方塾でやってみよう。うちの看護婦さんになったつもりで注射を打ちます、相手の気をそらす、何か話題を出してください。
あ、それはいい。もう本当に本当に私が小学校の時、あの会社のからで行った人間ドックの最初に血液検査するっていうか血を取るところのおばさんたちがうまかったですね。
あ、話術だ。じゃあ、
うん、
実は注射って、
うん、そうなんですよね、
うん、で打ってる側もここへあんまり気を集めさせないから、なんかグーって、あの迷ってる人ってずっと叩き続けてるよね。
はいはい、はいはい、 そうですけどね、
うん、もうすごい、もういいんじゃないのっていうぐらい
いつまでも面つけて
なんか、もう探してんな、すごい探してんなって
こっちはこっちで全然その向こうのよもやま話に乗っかりながら、うん、向こうは本当に困ってても別にそんなことはどうでもいいと、
うん、
っていうか俺は今あの明日のご飯のことを考えててここに心はないよっていうような状態じゃないと思うんですよね。
なるほどね。
だからなんだろう、 気を散らすプロみたいな。
だから痛くない痛くないはもうダメだね。
どうもそこに
そこへ集中してるもんな気持ちが。
そうですよね。
痛くないはず、痛くないみたいな、うん、
絶対痛くないですから、うん、大丈夫ですからねって言われたらもうダメですから、うん、そんなんじゃないですよね、
うん、
なんか今日そういえばなんか電車止まってましたっけみたいなこと言われていやいやもう、まあ、僕も行った時はもう動いてますけどって言ったらもう刺さってるんですよ、
うん
うん、それをじゃあ一人の自分の気持ちの中ではどうしたらいいんだろうね。自分一人が刺す側でっていう状況もある。自分に刺さなければいけない状況っていうのが人生においているよね。要するに取り返しがつかないことにならないためにある種の決断トライするときって、
うん、ああじゃあスナックに知らないスナックに入るときどうしたらいいかですよね。
そう
これはね未だに分かんないですよ。知らないスナック多分ね2000円ぐらいだと思うんですけど入れないんですよね。怖くてあんな怖いもんないぐらい怖いけどあれね多分なんだろうな。まずじゃあどうしてるかっていうとそのスナックの扉のとこ行ってどんな音がするんだろうとか聞いてるわけですよ。で音がしねえな看板出てて電気ついてるけど客いねえのかなとかって言ってもうダメですよ。だと
そうか中が見えない状態だもんなあの木の扉のやつ。
そうなんかカラオケの声もしないし声がしたりしたでまたなんかちょっと嫌だかもしれないんですけど、うん、そこで中のことを伺ったりしないでもう入ってこうあーごめんなさい間違えましたでも何でもいいけどなんかでスッと行かなきゃダメでしょ。それはもう注射針ですよね。
そうだね、うん、
あ
の前を一回通り過ぎてから行こうっていうのはもうダメだね、
うん、
スッて、うん、あたかもいつも通りみたいなもう前から来てるみたいな感じで行かないといけない。結構その前にテンション上げていくっていう感じかもしれない。
あんまり上げすぎても
あ、そうかテンション高すぎてはいけない。
高いとダメなような気がするんですけどね。
ああ、なるほどね。
とりあえず全然関係ないうちの玄関開けてみましょうか、
うん、それ今回の課題。
間違えていくときってすごい強気だもんね。逆にな
んだろう
間違えてる
とき。そう間違えてるとき
って間違えてるときってあれってあれってあなたが間違えてるでしょって自分が間違えたもないぐらい強気だよね。
ですね。
間違えてるときって、
うん、なんだろうな。とりあえずなんかすいませんこの辺でなんとかっていう字ご存知ないですかみたいなところで行くのはいいかもしれないですね。
でもい
や客が入れなくなりますよね。
僕は基本的に知らない人に話しかけるのはあんまり得じゃない、うん、これはシャイな知らない人に話しかけるのは苦手な、
うん、
話をつなぐのは得意な。
あはいはいはい、
うん、だから話しかけられないから捕まえた人と必死で繋いでいかないとここを途切らしたらまた話しかけないといけないからだからひたすら繋いでいくことは得意なの。これ多分父親の系の遺伝だ。母親は知らない人平気に話しかけないでしかも長い、うん、で父親はね繋ぐのはうまい。だからどっちかというと父親の、 流派を僕は受け継いでるんだけどだから今僕に足りないことは知らない人に話しかける。話しかければなんとかなるからもう最初の一言だけだ。でその時にテンション上げるのが鶴瓶さんの家族に乾杯なの。あれを見てると鶴瓶さんがひたすら知らない人に話しかけていくから僕旅行行ったら出張とか地方行ったら自分が家族に乾杯出てるつもり。
ああそれいいですね。
完全に、
うん、
必要以上に話しかけるどこで資料ったんって親父やろ聞いてしまいそうになる。
ああそれはいいですね。
すっごいなんか必要ないのにそこで、うん、でねでもやっぱあれすごく鶴瓶さんうまいなと思うのはね道聞くときね道聞くときああそこになんか焼き餅お餅を焼いたやつ売ってるお店あるからあそこで大分をちょっと聞いてみようって言って、うん、いきなり聞かない、うん、 あ、そうですね、ちょっと1個ください、1個で買えるって言って、1個くださいって言って焼いてもらってるうちに、いや今今日初めて来たんですけどね、この近所にね、なんか聞いたんですよって聞いてから買うとかじゃなくて、買ってから聞くな、あの順番はうまいよね。
なるほどね。
うん、それとあの、あんまり礼儀正しすぎない。
あ、そうそうそうそう、それそこ大事、サンパティークな感じ、
うん、
ぶっちゃけた感じな
の、うん、ならならしすぎるぐらいの、
ちょっとそのぐらいのがいいですね。
うん、最後だけきちんと礼儀正しくしておけば、入り際がね、あ、すみません、 NHK の番組で、あの今テレビの上で来たんですけども、でいろいろごちゃごちゃ言っちゃうと硬くなっちゃう。
ダメダメダメ、うん、ですね、
うん、
私ね、電話が鳴るとね、電話が鳴ると嬉しいって人がいるかどうかわからないんですけど、私電話が鳴ると必ずね、嬉しくないんです、うん、なんか嫌なことが起きたんじゃないかな、必ず思うんですよ必ず、それは全ての電話について必ず思うんです、うん、だからそういう時に電話に出て喋ってる時って、勤めてやっぱりなんかどっかにいる別の明るくてバンバン取材の電話もかけられる人の、
うん、
なんかテレビでやってるそういう勢いのある、
あ、
記者の人みたいなことを自分がちょっと乗り移ってる感じになって、それで、電話かけたりしますよね。だからなんかその
受ける時もかける時も
かける時、あ、ね、あんまり喋ったことない人から受けるときはそうですね、
うん、
要するにもうちょっと元気さを 25% ぐらい出した感じの、うん、もうなんだろう、テレビに出てる感じ、
あ、なるほどね、
ちょうどテレビに出てるような感じで喋るっていうのは、うんうん、それはあの嫌なことだなって思ってるところをなんとかそこを乗り越えたいからですよね、
うん、
で逆にそれを乗り越えるっていうのはもうその役割がハマっちゃったら乗り越えやすくなってると思うんですよね、
うん
うん、
うちはこれもね、父親もやってたな、あの電話が鳴るでしょ、誰誰って言うね言うのよ、あ、誰からやって、うん、って言って、あ、これは誰誰やって、うん、あのかかってくるっていう風な約束は何もしてないのよ、何の根拠もなく誰誰や。それはね、多分ね、自分がこの人からかかってきてほしいっていうのを言ってるの、うん、で僕もそれはついてる、電話がかかって、今はね、昔みたいに誰からかかってきたか分かんない状態じゃなくてもう着信出ちゃうからだけど、一番ちょっとドキドキするのは番号だけでかかってきた電話、
うん、
今まで自分のないでので番号だけでかかってきた留守電が残っている時、うん、
あ、
うん、
ちょっと嫌な感じですね、
ちょっとドキドキするよね、
うんうん、それが2本ぐらい入ったりすると相当嫌だね、うん、
しかも番号が県外だったりすると、うんうん
うん、で
嫌ですね、
でそのそれがこう再生する時に、
うん、
女の子って、
うん
うん、いうふうに、あ、これ女の子、
うん、
先にあれ鳴るまでのさ、え、何時何分、うん、ピーって言って、はい、一泊あるよね、
はい、
あの一泊に、あ、女の子って、命令を出す、
うん
うん、として聞いてるな、
お、
うん、そしたらあの伝えからあのまだ返却女の子なんだけど、うん、うん、あの入れ違いになったらごめんなさいって言って入って、あ、忘れてた。
大体あの要するに電話の鳴った時とかそういう時って常に最悪のことまでなんか予想するんですよね。なんか私の場合はそうなの、常に最悪のこと
を、それをどう切り替えるかじゃ
ない。そうなんです。だけど絶対に最悪のことは今まで起きてないんですよ。起きてないんだけど最悪のことまでポッて頭の中で浮かぶんで、そこでね動きが鈍ったりするんですよ、
うん、
そこはなんかこう勤めて愛想よくするみたいなところで、あの出る瞬間の声の調子とか、
うん、
でそういう風にしてると最悪のことがあんまり考えなくなってくる、
うん、
だから大体だって扉の開いてない木の扉のスナックって全部ボラれるスナックじゃないですかどう見てもボラれるスナックにしか見えないわけじゃないですか、
うん、
でもそんなはずないですよね、
うん、
入ってみたら意外となんか今日大根にいたんだけどこれちょっと食べてってみたいなことだったりとか、 するし、ものすごい可愛い子ももしかしたらいるかもしれないですか。
うん、うん、まあなあ、そんなボルスラックだったらやってられないからね、本来は。
そうなんですよ。大体巣鴨あたりでそういうところだったら大体2000円ぐらいだろうな。
長年そこに前から知ってずっとあるわけだからね。
でそれ焼き鳥屋の親父と話してて、俺もあそこ入れないよってね、どう思いますったら、いや絶対安いと思うけど、だけど入れない。
うん、お店の人は悩んでるだろうね、なんで入っ あんまりお客さんが来ないんだろうって。
でもちゃんとね、あの通りにね、毎晩必ずあの明かりを出してあるんですよ。うん、俺あの明かりを出してる時間帯を探して張り込みしたらもう楽かなと思うんですけども、
扉がちょっと誰か出てきてチラッとなんか前通りかかって中が見えるとか、
そういうのあればいいんですけどね、そこはそういう隙がないですね。でもちょっと行ってみたいんですけどね、なかなかそこは開けられないですよ、
ね。でもなんとなくそういうあのすっごい入りにくいところに入り込んじゃった心地よさっていうのはあるよ
ね。ある。
今度入り込むと、
それこそなんかこう一つ自分がレベルが上がったような、なんか感じがしますもん。
だいたいあの話しかけたことがない人ってみんな怖く感じるもんね。
あ、そうですよね。
すっごい怖い人に見えるよね。でも話しかけてみると普通なんだよ。普通だったらね、いや、意外にすごい優しい人って感じるよね。
あ、まあそうですよね。
怖いっていうとこから始まってるから、うんうん、そこでなんか可愛がってもらうなった時にすごいなんかあるそのコミュニティに入り込めたなんか、うん、世界が広がった感じがあるな、なんか、簡単に入り込めてもいけないのかもしれないな、やっぱりその喜びがなくなるから。
多分そういうスナック勇気してパッと開けさせますよね、うん、中にお客さんが5、6人いて全員一斉に振り向かれたら嫌ですよね。
まあでも振り向くんじゃないかな。
振り向きでパッパッと振り向くと、もう全員常連なんだっていう感じがしません？
うん、いやだってスナックっていうのは常連さんとご新規が半々じゃないもん、9-1だもん。
まあそうですよね、10-0だったりしますよね、きっとね。
でうちも実家スナックだからさ、中でグラス洗ってんのはお客だからね。お客さんが洗ってんだもん、
はいはいはい、
だから誰だかマスターか分かんない状態っていうのはこれがスナックの形態なんだよ。
なるほど、ね。
ずっとさっきからエコーガンガンで歌ってるのがマスターだから。で初めて来た人はあのお客さんはね、たちが悪いからね、できるだけ断った方がいいよって言われてるのがうちの父親だからさ。マスターだよ。、それがいいお店で、で本当のいいスナックっていうのはね、新しく来た人にね優しい、それを排除するようなことしない、
でそういう店普通に多いはずですよね。だって営業してんですよね。入れないのは不思議ですよね。